皆さんおはようございます。音楽熱奏です。本日の喋り手はハートカンパニースタッフ鳥越です。よろしくお願いいたします。本日は7月ですね7月15日水曜日となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。7月15日ですって。もうね、7月が半分ですね、過ぎてますね。そんな中ですね、めちゃくちゃ暑くなりましたね。びっくりするほどいきなり暑くなりまして、体がなかなか追いついておらず、特にね、外を歩いた後にクーラーでガンガンに冷やされると体温が上がらなくてですね、すごく頭痛がします。これね、なんででしょうね。しっかり体温が上がってくれないんですよ。これ多分昔からなんでね、クーラーは好きなんですけど、クーラーが苦手っていう、多分ね、絶妙なこの体のね、不調加減だと思うんですけど、皆さんクーラーって難しくないですか、管理。家でもね、クーラーつけてるんですけど、なかなかね、気温とその温度とその室温とみたいなバランスを取るのが難しくて、一度下げると寒いし、一度上げると暑いしみたいなね、なんかちょうどいいところになってくれないっていうのがね、このクーラーのね、良くないところだと思うんですよね。でサーキュレーター買った方がいいのかな、迷うところですね。やっぱね、空気を回してくれる存在っていうのがあった方がいいような気がしてますが、サーキュレーターのね、音がブーンってずっと鳴ってるのはあんま好きじゃないですし、体にね、風が当たるのも好きじゃないんですよ。だからね、なんかこう風がね、当たる部分ってすごく凝りやすいと思うんです。ここ数年顕著なんですけど、めちゃくちゃね、なんかね、血液が回ってない感じがしてね、良くないなと思うんですよね。めっちゃ肩こるんですよ、風が当たってたら。いや、良くないですよね、本当にね。そう。最近ですね、久々に昔バイトしてたパスタ屋さんに行ったんですよ。で、久々に店長さんにね、お会いして、お久しぶりですっつって覚えてくださってたんですけど、ね、久々にね、本当に美味しいパスタをいただきまして、なんかね、パスタってやっぱね、美味しいんですよ。なんかね、インスタ見てると太りやすい食べ物だとかなんだとか言われてね、なかなかこう、食べないようにしてるわけでもないか。今日の昼もナポリタン食べたな。いや、そうなんだよな。結局ね、食べてもね、動きはいいんですよっていう話だと思うんで、そう。で、そのお店ですね、パスタの増量もできまして、まあ、大盛りのその上があるんですよ。まあね、家でも結構食べるし、まあ、いけんだろうと思って、久々にね、行く店でしたし、まあ、結構多めに頼んじゃったんです。ね、そしたらね、やっぱり多くてね、いや、大盛り良くないなって、毎回大盛り頼んだ後に思うんですけど、今日も同じような失敗をしてしまいました。ということで、音楽熱奏をスタートしていきたいと思います。音楽熱奏はハートカンパニーの制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンテンツ制作、ライブ制作などなどしております。いや、先週ね、すごく真面目に語ったんですけども、今週は打って変わってというところでですね、大盛り良くないねっていう話なんですけど、まあね、ここ最近かな、ここ数年なのかな、多分 1,2 年の話だと思うんですけど、大盛りが調子よく食べれる日と食べれない日っていうのがね、はっきり分かれてきましたね。でもね、これ自分じゃ分かんないんですよね。大盛りにしとけよかったって時もありますし、大盛りにしなきゃよかったって時もあるんですよね。で、前にも大盛りやめとけよかったのにっていう話をしたと思いますし、脱大盛りみたいな話したと思うんです。だからね、こう常軌を逸した量っていうのはやめようと思ってるんですよ。僕がよく行くつけ麺屋さんがあるんですけど、で、そこのお店ね、麺量がね、常軌を逸してる量まで無料なんですよ。いや、本当に、いや、めちゃくちゃな量まで無料でサイズアップできるんですけど、まあね、それでも、そうだな、僕もマックス多分2倍盛りまでしか食べたことないんですよ。まあ、通常が何グラムかよく覚えてないんですけど、まあね、2倍盛りはね、ギリ食べれるんですよね、調子よければ。でもね、大盛りがね、大盛りじゃないので2倍盛りにするんですけど、でも大盛りでちょうどいい時とちょっと足りない時がやっぱりあるんですよね。で、もっと前に食欲がない時っていうのは中盛りでもよかったんですよ。 で中盛りでもまあいっかみたいなね感じだったんですけど、まあね中盛りもねちょっとね足りなくなってきまして、大盛りにしてたらなんか大盛りじゃなくて2倍もいけんじゃねみたいな日もあって、これまた難しいんですよね判断が。でまたね別のつけ麺屋さんだと完全に大盛りも中盛りも多いんですよ。で普通盛りでちょうどいいぐらいの量でして、なんならね半分の量でもいいみたいな、もう店によって全然違うぜっていうところもあるんですけど、まあ、その麺のなんていうかねこう質量感というかそれにもよって変わってくると思うんです。でね今日もねあの近所の定食屋さんに最近ハマってまして、まあ、最近つってもね数回しか行ったことないんですけど、今日も夕飯を食べに行ったんですよ。でねそれがねこう前に頼んだ時絶妙にちょっとこうご飯が足んなかったんですよね。だからね今日ちょっとチャレンジで大盛りにしてみたんですよ。でやっぱりねこれ大盛りのご飯、定食屋の大盛りのご飯ってね本気で来るんですよね。もう本気の大盛りが来まして、いや これかみたいな、来た時にね若干後悔したんですよ。で前にご飯が足りなかった時と今日の定食比べてみたんですよ。何が違うんだろうと思って、まあ、今回はね今日の やつはとてもご飯が多くてですね、まあでもおかずを少し口に含んで、でそれで大盛りのご飯から米をかき込むみたいなね、そういうのってやっぱいいじゃないですか。まあね年齢考えろっていう話なんですけど、なかなかねやっぱその白米の誘惑って難しくて、でそれに対してですね、まああの大盛りのご飯を今日頼んで、あのめちゃくちゃこう米を摂取したい気分だったんです。まあそんな感じでですね、今日もねしっかり後悔しまして、でそのね前回との差分っていうところを考えたところ、前回はまあ2回とも日替わり定食だったんですけど、前回はあのおかずのメインがメンチカツだったんです。で今回はおかずのメインがささみチーズカツだったんですよ。だからねサイズ感が若干違うっていうね。でまたねこの前回と比べてまたちょっと違うのが刺身がついてくるんですけど、刺身もねあの前回はタイで今回カツオだったんですよ。いやねどっちも美味しいんですけど、タイの方がご飯が進んだような気がしてですね、赤身と白米って実はそんなに合わないんじゃないかと。いやでも違うか、マグロは合うもんな、おかしいよな、うーん難しいですね。多分ね体調とかそのコンディションとかもいろいろ関係してくると思うんですけど、やっぱりねこう大盛りが必要とされてる時とされてない時っていうのが体には明確にあるんですが、それを頭が理解してないっていうね、すごく厄介な状況ですね。できればねちゃんとこうしっかり食べてしっかり元気に生きていきたいなっていうふうに思うんですけど、でもね食べ過ぎると食べ過ぎたで結局ねそれもねコンディションが悪くなっちゃってね難しいじゃないですか。で足りないなら足りないでそれもちょっとねこう良くないんですけど、まあ、結果行き着いた結論はその通常の量をしっかりお腹いっぱいになれるようにゆっくりとよく噛んで食べるっていうことだと思うんです。まあ、こんなんね誰でもやってるよっていう話なんですけど、なんか気づいたらこうその白米かき込みたい病がねどうしても再発しちゃってね、その白米を多めに頼んでしまうというところがあるんですよ。これもおかずとの相性もあると思うんですけど、唐揚げ定食とかだとねやっぱねご飯欲しくなるじゃないですか。でもねなんかね難しいのが焼き魚定食だと思うんです。焼き魚も結構店によって味ってばらつきがあるじゃないですか。なんかこうしょっぱかったりだとか油が多かったりだとか逆に淡白だったりとか、なんかそういうねこう魚の見極め、この店の味の見極めみたいなのも難しいなと思うんですよ。めちゃくちゃしょうもない話してますね。いやそのねなんかこうおかずがたくさんあるけれども、じゃあその中で何を食べたらちょうどいいのかみたいなのも迷いますし、まあ、ずっと脂質は気にしてるのでなるべく脂質がね低いものを選ぼうと思いますし、なるべくなら和食を選ぼうと思いますし、最近ね本当に麺食べる量減ったんですよ。なんか昔はねめちゃくちゃラーメン食べてたんですけど、最近はねほとんどラーメン食べてないですね。もしかしたら暑いせいもあんのかな。いやでもねあの麺全般的に減ったような気がします。なんかつい麺を選びがちなんですけど、まあ、今日あのさっきも言ったんですけどナポリタン食べたんですけどね、 まあ、つい本当にこう毎食麺を食べてしまってたような時期もあったんですが、今はね、そんなに食べてないかもしれないですね。なんかその方が体が調子いいような気がしてまして、やっぱりお米って大事なんだなっていうふうに思います。いやでもね、でもねじゃないか、昨晩、この収録をしてる前の晩に夜中に猛烈にチャーハンが食べたくなって、チャーハンってたまにめちゃくちゃ食べたくなる時ありません？いや、このねチャーハンの誘惑ってすごく難しくて、でふとねウーバーイーツとか見てみたんですよ。やっぱり夜中でもチャーハン持ってきてくれるようなシステムがあるんですね、この世の中。びっくりすることに。でそのねチャーハンをね頼もうかずっと迷ったんですけど、まあ、結果として頼まずに寝たんですよ。まあ、大正解だったんですけど、たまーに本当に多分年に1回ぐらいね、このなんていうかチャーハンの誘惑、まあ、夜中のね食事の誘惑に勝てずに頼んでしまう時がありまして、まあ、それがまだ今年は来てないので、今年いつ来るんだろうなと思って戦々恐々としているわけですけれども、まあね、願うことならば、来ないでほしいなと思ってますし、まあ、その思い切りの良さがあるのであればさっさと寝てね、翌日朝からちゃんとご飯を食べようっていうところかなというふうに思っております。まあ、ちょっと話がだいぶ逸れてしまいましたけれども、この大盛りをねどれだけ適切な量として認識できるかっていうね、この難しさはね、こうずっと悩んでますね、ここ最近ね。大盛りにしてもいいんだろうか、それとも大盛りにせずに通常の量で満足いくように食べるべきなんだろうかみたいなね。まあ絶対通常の量の方がいいんですけど、完食するぐらいだったらね、多分大盛り食べて元気に過ごした方がいいんじゃないかなというふうな、そんな結論かなと思っております。いやーそうだな、難しいですね。ということで前回のコメント返しです。前回ですね、まずクリオさんからです。ありがとうございます。おはようございます。今までフリーランスで仕事をしてきたので、勤めの仕事のチーム感がなかなか大変ですが、やりがいは感じます。前の職場はとにかく切れるブツ叱責と切れるブツ叱責と辛かったので、別の神社に転職できてとてもいい環境で働けています。ですがこのいい職場でどうやって自分はチームとして活躍していくべきなのか、とても考えます。難しいですが、まずは目の前の仕事をこなしていくこと、慣れることからですね。ちなみにイギリスでもクレーンゲームはありました。謎の人形とかポンド札、 iPhone とかいろいろありました。取れる気がしなかったのでやりませんでしたが、ということでありがとうございます。まず神社の職場でですね、切れたりぶったりということが日常的に行われているというところがまずびっくりですね。多分ね、すごく稀な話だとは思うんですけれども、クルーズさんの前の職場はそういう職場だったんでしょうかね。なんかそういうね、こう職場ってなかなか経験できないので、珍しいなっていうふうに思いますね、この令和の世の中に。あとはね、このね、ほんとチームの中での自分のポジションっていうところも難しいですよね。自分が所属しているものに対して、もう本当に今ちょうどサッカーやってるじゃないですか、ワールドカップで、あれの中でね、こう自分のポジション、まあ、フォワードとかミッドフィルダーとかディフェンダーとかいるじゃないですか。そういうところでもうただ自分の仕事だけをこなせばいいっていうわけじゃなくて、各々がいろんなこうポジショニングを変えていくことによって、ボール回しが円滑にいったりだとか、なんなら点が取れるとか、逆に点が防げるとか、失点が防げるかっていうかね、あるじゃないですか。そういうのってね、とてもね、実生活にも見習うべきところがあるんじゃないかなというふうに思って見ていました。なのでね、こう自分がここだなと思っているポジションじゃなくても、なんていうか、人のため、世のため、人のためですよねっていうところで動けるかどうかっていうところが大事なんじゃないかなというふうに最近思っております。であとはイギリスのクレーンゲームの話ですね。よく海外で見かけるじゃないですか、お札とかね、 iPhone とか入ってるやつ、あれ本当にあるのかなと思ってたんですけど、あるんですね。いやー、やってみたいな、いつかな。なんか前見た動画で、くじ引きの機械みたいなやつで、空気がブワーってこう舞ってて、その中でくじが舞ってるようなやつの、お札バージョンの動画を見たことがあって、自分のお札、まあ、その自分の財布から参加費として払ったお札をその中に入れて、でその中で待ってるお札を掴むみたいな、 やね、あれ一回やってみたいんですよね。日本じゃ絶対ダメだと思うんですけど、海外に行ったらできるんでしょうか。ぜひちょっとね、探してみたいなというふうに思います。ありがとうございました。続きまして、ママリプトンさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。深い話をうまく例えてもらったので私はよくわかりました。ありがとうございます。鳥越さんが経験と信頼を積んでいき、分かってくれて一緒にやりやすいチームができれば最高ですね。パン屋さんにそばを売ってもらうのも関係性が大きく変わることでしょう。鳥越さんのことを大好きになってくれるパン屋さんやそば屋さんが見つかることを願います。期待して応援しておりますよ、ということでありがとうございます。そうですね、あの前回パン屋さんとそば屋さんみたいな話をしましたけれども、まあ、結局そのパン屋さんと出会ったのかそば屋さんと出会ったのか自分では分からないじゃないですか。でもこう関わりを続けていくことによって、あ、この人はパン寄りの人なんだなとかそば寄りの人なんだなっていうところがちゃんと見えてきて、でさらに自分もそれを活かせるようなところに、ずっと居続けなければいけないっていうのはね、とても難しいと思いますし、多分向こうも向こうで自分のことを評価してくると思うんですよ。そんな中でね、いい関係値、もう本当持ちつ持たれつじゃないですけれども、なんかそういうふうなこう、関係性でやっていけたらきっとね、チームって円滑に進むんじゃないのかなというふうに最近思っております。まあなんかこの人を見極めるっていうのはね、とても難しいですし、逆に見極められているっていうところも考えなきゃいけないですよね。なんかね、こう人から評価されるってすごく難しいことだなと思いますし、光栄なことだなとも思うんですけれども、こう人が自分をどう捉えてるかって自分じゃ絶対想像できないじゃないですか。でも自分は自分らしくいなきゃいけないみたいなところもあるので、まあ、人からの評価っていうのは素直に受け止めつつ、でもその人が合ってるか合ってないかっていうのもあると思うんです、相性みたいなね。だからその相性に一喜一憂するわけじゃなくて、逆に自分が合わせにいったらうまくいくかもしれないですし、まあ本当に根本的に合わないっていう人もこの世にはいると思うんです。だからね、そういう中でもこう、なんて言えばいいんだろうな、自分が、自分らしくいれるような、そういうような間柄だととてもいいんじゃないのかなとは思いますが、逆に相手が同じように自分が自分らしくいれないのであれば、それはまたちょっと違うなと思ったりしてまして、まあ、そのあたりっていうのが最近の悩みというか、考えていることかもしれないですね。まあ、頑張ります。ありがとうございます。はい、最後です。おにぎりさんからです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。僕もこんな名前してますが、朝パン派です。マヨコーンパンも大好きです。ちょっとトースターで焼いたらマジで美味しいんですよね。お、焼いたことないな。パンの話を置いといて、この現代社会において一人っきりで完結する仕事はほとんどないですからね。そうなると大なり小なり人間関係が生まれるわけで、この人間関係が難しいんですよね。それぞれの担当者さんに仕事をしてもらう立場というのも、様々な気苦労だったり大変なことも多いんだろうなと思います。僕の目指すビジョンの一つとしては、取引先にしても部下にしても、この人のためなら一応頑張りますかと思ってもらえるような人間になることです。まあ目指すとはいえ、じゃあどうやったらなれるんだと聞かれると簡単な答えはわからないですけどね。それでもやっぱり日々の信頼の積み重ねと、目の前の相手と仕事や真摯に向き合う態度が大事なのかなと思います。僕自身年齢的にも経験的にもまだまだこれからなので、鳥越さんにもいろいろ勉強させてもらいながら、目指す人物像に近づけるように頑張ります。深いお話ありがとうございました、ということで、こちらこそありがとうございます。いやね、そう、僕もね、それすごくね意識してるんですよ。なんかね、僕のためにって言ったら変ですけど、その一緒に目標に向き合うというか、なんかなんて言うんだろうな、助けてもらえるような人になりたいなっていうふうに思うんですよ。必ずしも万能じゃないので、僕もその人も、まあこの世の中の人みんなそうですけれども、お互い万能じゃないので、その中でも自分ができることっていうのを相手のためにどれだけしてあげるかで、それをひけらかさないであったりとか押し付けないみたいな、そういうのってとても素晴らしい関係値、間柄だなっていうふうに思うんです。だから相手のために何ができるかっていうところも常に考えなきゃいけないですし、そして相手と一緒に何ができるか、この人となら、こういうものが達成できるんじゃないかとか、この人となら、自分の強いところも活かせますし、弱いところも助けてくれるんじゃないかみたいなね、だからそういうような、関係性っていうのが築けたらいいなっていうふうに僕も考えています。 いや皆さんからね本当にこう温かいコメントもいただきつつ、そしてこう応援もいただきつつというところで、いろんなところでね多分こうやって音楽ネストでコメントくださる皆さんもそうですし、で自分の周りの人たちもそうですし、まあ、応援していただいてるとか、でそしてたまにね叱咤激励をいただくみたいなところも含めて、なんていうかこう、仕事の楽しさであったりとか厳しさであったりとかっていうところをね、僕自身まだまだ全然学んでるところだなというふうに思いますし、まあ、これからもねきっとずっと学び続けなきゃいけないところなんだろうなっていうふうに思います。人と仕事をするってとても難しいことだなとも思いますけど、それがやっぱりね楽しいことでもあるので、自分の弱いところを隠さず、そして自分の強みをしっかりとね、相手に対して提示できるような、そして自分自身がねそれを分かっているというところが大切なのかなというふうに思って、仕事を頑張っていきたいなというふうに思います。ということで、今日のお話でございました。今日のお話ってなんだ、いやね本当冒頭で話しましたけれども、もうね、いきなりね30度超えてきたじゃないですか。だからねこう洋服がねとっても難しいなって思うんですよ。なんかこう絶妙にね寒い日暑い日とかね、そのさっき言ったクーラーの話とかもそうですけど、室内は寒かったりするんでね、でもねジャケットはさすがに外で着たら暑いなみたいな、このね難しさっていうのがね今僕の悩みの種ですね。なんかね元気にねこう室内室外でもね過ごせる何かっていうのがあったらいいなと思うんですけど、まあそんな中でね一つねおすすめしたいのが、こうシャツにこう吹きかける、冷感スプレーですね。着てるものに対して冷感スプレーをシュシュシュッと吹いておくと、あの冷感が持続させる、冷たい感じが持続させるみたいなスプレーがありまして、で去年の夏それを買ったんですけれども、今年の夏も早速使っています。かなりね冷たく感じるので、人によってはねちょっとひんやりしすぎかなっていう時もあるかもしれないですけれども、すごくおすすめなので、夏場にね外に一回出なきゃいけないような人とやったりとか、なんかねどうしてもスーツ着用みたいな人にはね絶対ねこれ買っといて損はないんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで、また来週お会いしましょう。いきます、せーの、トリゴエンド。